こんばんは、毎月1回お送りしてますニコ生アゴラ、これは、言論プラットフォームアゴラという、ウェブサイトに、寄稿していただいている方々とかそこに、で論じられているテーマをまあ、ニコ生の皆さんと一緒に論じようということなんですけども、今日は、本当に電力は足りるのかというテーマで、まあ、皆さんもご存知の通り、原子力発電所が動くのか動かないのか非常にこうヒヤヒヤさせられてですね、まだ動いてはいないんですけど、一応なんか動かすような動かさないようなあのなんか決定が下されたようで、ちょっと安心はしたのかなという感じはありますが、どうも今から動かすということを決めても原子力発電所が実際に動くまでには1ヶ月以上かかるということで、どうもタッチの差でちょっと間に合いそうにないと、7月の上旬ぐらいは関西の方々はどうも相当節電をしなければいけないのかなというふうなお話があって、皆さん非常にこうヒヤヒヤしてらっしゃると思うんですね。まあ、あの暑い時にはちょっとヒヤヒヤするのもいいんですけども、今日は、まあ、あのそういう電力をどうするかという問題と、それから、まあ、長期的な電力の需給の問題としてですね、そういうその電力メーターをもっと賢いものにしてもっと効率的な電力供給をしましょうというスマートメーターというものをですね、まあ、アゴラの仲間の皆さんが提案をしているということがありまして、その問題も合わせて長期的な電力改革のお話もついでにしようというのが今日のテーマであります。向かって私の右側から国際環境経済研究所長の澤明宏さんです。
よろしくお願いします。
澤さんなんとなくもう準レギュラーみたいな感じでよろしくお願いします。そのお隣は元 Google 日本法人の社長で現在村上則夫事務所代表の村上則夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そのお隣が環境コンサルタントの竹内純子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずあの竹内さんはあの元去年まで東京電力にあのお勤めだったんですね、はい、だからまあこういう電力の問題はあの専門分野だと思うんですけども、これ今本当に足りるのか足りないのかなんかよく分かんないんですけども、これどうなるんでしょうか。
はい、あのまあ、まずあの今おっしゃっていただきました通り、はい、私あの年末まで東京電力におりましたので、あのこの番組ご覧になっているあのまあ福島の方ですとか被害を受けられた方に まずはちょっとお詫びの気持ちをお伝えしたいのと、あのそれを先に言わせていただければと思います。であの電力は足りるのか足りないのかというところがあの今日のテーマなんですけれども、あの、まあ、一番のちょっとスライドを出していただきますと、あの需給検証委員会の方での資料が出てきたかと思います。あのこちらであの予想されている見通しですけれども、まあ、特に西日本方面の特に、まあ、関西電力さんを中心として、電力不足が予想されるというところかと思います。で、まあ、大井が再稼働されればあのまあ、もうちょっとギリギリ この水面よりもちょっと出るかなというところまではあの需給力カバーできるかなとは思うんですけれども、まあ、再稼働がなかった場合には非常に節電を強いられる状況になるということはこれはもう明らかだというふうに思います。
あれまだ厳密に言うと再稼働が決まったわけじゃないんですよね。その辺は澤さんの方が詳しい。
そうですね、まあ、まさに今日明日、まあ、そのやっぱり西川知事、まあ、福井県の知事の意向をよく聞いて、そしてまあ総理があの原子力というのは、まあ、日本の経済にとって必要なんだということをちゃんとその国民に説明をする、まあ、そういうことをやってくれないと、その単に知事にですね、あの判断を投げつけられても困るということをまあ言ってるんだと思うんですね。ですから、まあ、福井県知事としてはもうそのゴーサインは出してるつもりではいるんでしょうけれども、その自分がゴーサイン出して終わりというわけではなくて、その国がちゃんとその原子力はバックアップしてるんだと、そして消費地との関係ですね、その関西にもですね、その電力この原子力がないと困るんだということをちゃんと説明してくれと、それのその条件をちゃんと満たされない限りはうんと言えないねということのまだせめぎ合いだと思うんですね。 まあ、でもその野田総理はもう自分で判断するとおっしゃってるわけですから、うん、まあ、多分その近々そのそういう判断で、まあ、国民に何らかの形でその語りかけるんだろうと思いますけど、
あ、まあ、常識には今週中ぐらいにその決断が出ると思うんですよね。
そうですね、さっきおっしゃったようにもうそうでないとどんどん間に合わなくなるっていう、ね、
その辺がちょっとまだあのテクニカルのところはよくわからないんですけど、動かすよって決めてからそのどれぐらいで動くものなんですか。
3、4号機両方その、まあ、長い間止めてたはずですので、 それぞれに配管の漏れがないかとかそういったことをチェックするということを、うん、あの順番にやるというふうに伺っていますので、なんかこうお話では6週間ぐらいかかるとか、そういうふう
に6週間というともう7月の頭に入っちゃいますよね。
そうですね、でそれも今決めても、まあ、夏の最初の時期はというところかと思います、うん。
それから、今その止まっているその火力の現状っていうのがあのここに、まあ、図としてその2番の図にありますけども、これ全体としてその、まあ、足りるか足りないかということもともあれ、もう一つはやっぱりその火力の燃料がですね、まあ、相当大きなその電力会社にとっては負担になってるんじゃないかという話がありますけど、この辺はどうなんですか。
そうですね、あの電力会社の負担になるだけではなくて、それは結局電気料金としてあの国の経済にのしかかるという形になりますので、あの国富の流出という、まあ、これはもうまさにこう外に出ていく燃料費というのはお金になりますので、その辺は経済に与える影響というのはあの定量的に評価しないといけないんだろうなというところと、今出ました表はあの火力 あの計画外停止の状況かなと思うんですけれども、うん、あのまあ、火力も今非常に古い老朽施設なんかもあの再稼働させたりとかして、あの供給賄ったりもしておりますので、あの必ず予備率って 8% から 10% 程度を見込んでいる、見込んだ上で運用して、で、まあ、もちろん今って電力の需要がどれぐらいになるかってお天気予報も含めてあの前日ぐらいになればかなり精度の高い予想ができるそうではあるんですけれども、それでもやっぱりある程度の予備率を持っていないといけないっていうところが非常に怖いところかなと思います。
まあ、万が一火力がこう起こっちゃうということになると大停電とか
大停電になるっていう可能性がありますし、でまたあの需給バランスが崩れての大停電っていうのもあの起こり得ますの でその時 その復旧、あの皆さんこう真夏の何時間かだけ我慢したらいいんでしょってこうおっしゃるんですけれども、それがいつのタイミングで来るか分かりませんので、いっぺん大停電が起きた時に復旧するには非常にな、まあ約丸1日ですとか、やっぱり関東ですと大体丸1日ぐらいはきっとかかるんじゃないかなというふうに言われておりますので、そのあたりの影響というのがあまりこう知られてないのかなというところが、
それについて村上さんはあのなんか対策を、ね、あの提案なさった。
そうですね、あのまず最初のあたりから少しあのあるバランスを持ってお話をする必要があると思います。あの一つはその、まあ、池田先生おっしゃったその計算の話なんですが、まあ、中央で、需給の、まあ、検証委員会が行われていると同時期にほとんど関西の方でですね、大阪府市、エネルギー戦略会議というのが行われておりまして、私はあのその府市の特別参与というのを仰せ使って、その戦略会議の委員も務めさせていただいてたんですね。で、あの私の役割はあの、まあ、ご存じの方あのご存知だろうと思うんですが、まあ、去年 3.11 以降いわゆるその電力の需給の逼迫という問題どう解決していったらいいのかと、まあ、残念ながらそのベースロードを支えてた原子力発電というものが既存しているということはもう現実的な事実ですので、それを勘案した上で何ができるかというと、やはり今までの日本の安定供給体制と呼ばれている仕組みがですね、いわゆるピークの部分をつまり需要のそのピークの山なりになるという その仕組みはそのままほったらかしにしておいて、まあ、ピークを死守しなさいという、まあ、これはもうお国のご方針でしたので、まあ、それに対して電力会社さんが一生懸命お仕事をされてきたことはもうまあ、素晴らしいお仕事だったと思うんですけれども、しかしそれはやはりこう製造業一般に照らしてもある限定された日にち限定された時間帯に必要とされる需要を賄うために、有給設備を抱え込んだ形で、それを賄うというのはですね、決して経済合理性に合う、まあ、仕組みではなかったと思います。もちろんそのおかげで、我々は高品質の電力をですね、電圧周波数ともに、ピクリともしないような、もちろん停電なんてほとんど経験したことがないような、電力を、まあ、享受してきたわけですから、その点をとやかく言うつもりはないんですが、しかしながら、まあ、経済合理性という点で考えると、その需要サイドをですね、やはり少しマネージするという仕組みをこの際、まあ、入れていかざるを得ないだろうという立場から発言をしてきているわけですけども、その4月の末でしたかね、きっと関西電力さんといろいろお話をしている中で、もしも原子力発電所がこのまま再稼働しない場合ということを条件にして、一度何ができるかということをもうありとあらゆることを考え直してみましょうという、まあそういう試みをその関西のエネルギー戦略会議で行ったわけですね。で、まあ私の出した計算がございまして、まあそれによると、まあなんとか賄えると。でそれは何で賄うのかというと、まあ、一部供給面のところももう少し掘り起こしが必要なんじゃないかというご指摘もしましたけども、まあ、それ以上に需給面のところでデマンドレスポンスという仕組みを入れて、ネガワットという、まあ、需給が逼迫した時の節電は、電力システムの安定という点から見ると、まあ、発電とみなすことができるという、まあ、それをネガワット発電というふうに、言うわけですけども、それでもって、バランスさせていこうという形で、うん、細かい数字も申し訳ないですが手元にありませんので、あれですが、まあ、なんとか賄えるという試算を出した覚えがあります。
もうちょっと分かりやすくですね、テレビ見てる人にちょっと分かるように、そのデマンドレスポンスというのはどういう考え方？
デマンドレスポンスというのは今までどちらかというと供給側がですね、安定供給体制ということで、日本の電源を、まあ、電力を支えてきたわけですけども、まあ、それに対して、デマンドサイドマネジメントと需給側は湯水のごとく買って放題に使いたいときに使うということで来たわけですけども、まあ、それではもはや日本の電力システムは成り立たないと。でつまりデマンドサイドで、まあ、政府の方の翻訳では需要化対応というふうな翻訳をされているわけですけども、節電をですねもちろんお願いするわけですが、それがいわゆる使用制限令とかですね、あるいは精神的な自己犠牲の精神とか、あるいはそのボランティア精神とか、そういう善意に依存するということではなくって、きちんと金銭のやり取りをその中に持ち込んで、節電をした部分についてネガワット発電をしていただいたということで対価を支払うというですね、そういう仕組みを入れて、例えば需要化が そちらの方がその自分がある産業活動をやるよりもより利得があるというふうに見なした場合はそういう行動を促すという形で決着をつけていきませんかという、まあ、そういう仕組みです。
まあ、簡単に言うとその電力のピークの時には電気代を上げるということですよね。
いわゆる TOU ってこの澤さんの方がご専門ですけどもタイムオブユースという形でですね時間帯別の電力料金という体系を取り入れることによって、まあ、ピーク一番使足らなくなってきているところでの需要値段を高くすることによって抑えるという仕組みもあるんですけどもさらに通常デマンドレスポンスという場合のメインのやり方は節電分を買い取るっていうですね、はい、メガワット買い取りあるいはメガワット取引市場の創設という方向のことを言うことが多いというふうに理解しております。
まあ、ですからたくさん使うときには高い料金にして節約したらそれを、まあ、いわば補助金みたいなものを上げるという形になるわけですよね。
そうですね。
でまあ、その一般の方にちょっと分かりやすく補足をいたしますと電力というのはだいたい夏場のピークとその日本1年中の平均使用量の平均を比べますとだいたいピークに比べて平均が 60% ぐらいというそのいわゆる負荷率と呼ばれるんですけどもつまり 40% ぐらい、まあ、いわば余分な設備投資をしちゃってるわけですね。だから夏場に電気料金を上げるというのは今年、ね、東電も関電もそういう話を出してきました。こういう話をするとお客さんすぐ反発してその電気料金を上げるのはけしからんとかっておっしゃるんだけど実はそこだけ見てると確かにけしからんように見えるかもしれませんけどそうやって需要を抑えると電力会社が余分な設備投資をしなくてもいいんですね。そうするとそれによって皆さんの電気料金も長い目で見ると安くなるその資源が効率的に利用できると極端に言えば1年中フラットにしてしまえばですねその3割とか4割とかですね設備投資が節約できるわけですから長期的にはねそういうことを目指そうというのが実は今日のもう一つのテーマであるそのスマートメーターという話なんですね。これちょっと5番の図をちょっと出していただけますか。これは政府のスマートメーター制度検討会というところで、検討されている図なんですけれども、ちょっと分かりにくいです。この、右下あたりこれ紙で見た方がいいか紙ってありましたかね。あ紙はないのかな。
誰か
紙は持ってないですか。パネルない。
パネルありますか。
ちょっとそれパネルちょっと貸して、はい、パネルを取ってください。ここにあるこれがスマートメーターなんですね。それでスマートメーターからこの電力会社にこれ A と書いてあるのは電力会社にその電力をどれぐらい使ったかという情報が30分に1分ぐらい上がっていくと。それからそれと同時に家の中の機器にもどれぐらい使ってるかっていう情報がいくと。それからまあ場合によってはこの第三者にも行くっていう話があるんですけど実は今日本で行われているスマートメーターはどうなっていくかといいますとこの東電のメーターについて言うと東電にしか情報はいかない。それから家庭内の機器には行くことは行くんですけどこの規格がバラバラでまだ決まってないと。でこっちのいわゆる C ルートと呼ばれる第三者が集めるという話は全く決まってないということになっておりましてですねそのさっき村上さんおっしゃったようにその需要を抑えていくっていうのはその夏場のこうピークの時だけやるんじゃなくて長期的にね皆さんがその能率のいい節電ができる機器を導入するとかあるいはその電力の消費量が上がったり電気料金が上がったら自動的に例えばエアコンの設定温度が上がるとかですね そういう、こう賢い家電製品が出てくることは望ましいわけですね。ところが今のこういう状況ではですね、バラバラに規格がなっているもんですから、家電製品の方は一応そのエコーネットライトというね規格が決まってるんですけども、肝心のこうスマートメーターから来る情報がどうなるか分かんないもんですから、全然動かないという状態になっちゃってますね。で、東京電力の方は電力がいくら来ましたかっていう、そのまあいわゆるその検診のおばちゃんのですね、代わりに使ってるだけで、それ以上の情報は出てこないということになってるもんですから、なかなかちょっとスマートとは言い難いこう仕様になってるんですね。で、それを今年4月にですね、村上さんを代表にしたスマートメーター研究会という形で、ちょっとこれはね、この仕様はちょっとひどいんじゃないかと、その電力をスマートに使おうということなのに、こういう状況では結局その検診のおばちゃんの代わりにしかならないのではないだろうかということを提案したんですね。で、まあ、これについてはいろいろご意見もあるので、この辺のお話は澤さんから何かコメントあります？
まあ、さっき村上さんがおっしゃったこう、需要側をどうマネージしていくかっていうことは、やっぱり今のようなその、供給力がこう下がってしまった時っていうのはどうしてもそれが必要だろうと思うんですね、はい、で今、まあ、池田さんがおっしゃったスマートメーターというのは、まあ、それを契機に単に電力の需給だけじゃなくて、まあ、IT サービスとして、はい、そのせっかくこういろんなデータがあるわけですし、その機器もあるわけだから、まあ、それをそのネタにいろいろサービスをですね増やしていく、そういう事業者も入ってこれるだろうと、だからこれがまあ一つの産業にしていったらどうかということだろうと思うんですね。ですから、まあ、両方とも意味は分かるんですけども、多分その電力側からすればとりあえずその電力需給のためにですね、はいはい、やろうとしているものについて、こっち側 の、 その新しいサービスの開発のためにいろいろこうごたごた言われたら困るよなというふうな思いも多分あるんだろうと思うんですね、うん、まあ、そこら辺が今せめぎ合いになっているんだと思うんですけど、まあ、僕はあんまりこういう話は詳しくないんですけど、アメリカ の、 その、じゃあそのものすごくこのスマートメーターが進んでいるのかとか、ヨーロッパが進んでいるのかというと、まだこれもやっぱり実証段階なんですよね。だからそのこれからそのむしろ日本がその標準化をするにしてもですね、国際標準を日本が取っていくというまだチャンスだって残ってるわけですから、まあ、ちょっとその、電力会社もあるいは IT サービスをやる側もですね、もう少しその喧嘩するんじゃなくてですね、もう少し仲良く考えていけないのかなとは、外から見てると思いますけどね。
今の、その電力メーターをどうするかという話のパブリックコメントをですね、4月に東京電力が募集したんですけども、その一つの考え方として面白いのがこの6番の図を出してもらえますか。ソフトバンクがそのパブリックコメントを100ページぐらいあるなんかすごいパブリックコメントを出されましてですね、その中にそのスマートメーターについてのソフトバンクの考え方が書いてあるんですね。で、ここには AMI というふうに書いてあるのは、アドバンスドメータリングインフラストラクチャーというその、まあ、その単に自動検診するだけではなくて、そのメーターを使ってもっといろいろなそのものを、まあ、いわば、もののインターネットを作っていこうという発想なんですけども、ここで書いてあるように、その東電の今のスマートメーターの仕様では、もう東電に検診情報を上げることしか機能はないと、30分に一遍電力量を出す機能しかないと。それに対して、そんなにわざわざ東電が自社で作ることはないんじゃないかと、そのソフトバンクが今持ってる例えば 3G の携帯のネットワークとかですね、そういうものを使えば今すぐにでもできるし、それはコストはねもっと安いのではないかという提案も、まあ、これは相当、まあ、いわば思い切ったというか乱暴な提案なんですけど、なんか竹内さんなんか言いたそうな顔してますけど、どう
ですか？そんなことはないです確かにパブリックコメントでいろんなご意見出てきて、それをもとに反映をして仕様も今見直しているところだというふうにはお話を伺ってますので、まあ、それで柔軟な対応をしていただけることと思いますけれども、望みますけれども、でただそのちょっと不思議なのが、このいろいろできるじゃないかという、そういうスマートなメーターにすることでやっぱりコストって相当アップしますよね。開閉機能 要は例えば電気をお支払いいただけないお客様がいらした時に電気を止めなければならないといった時に、今って電力会社の社員が行ってメーターのところで線を抜いてっていうことをしなければいけないわけですけれども、それを自動でこうパタンとできるようにする機能をつけるだけでやっぱりメーターのコストって相当アップする。でさらにそういうこういろんなこう情報を伝送するということには必ずコストが伴うわけ で何かこう確実なメリットとしてこういうことができますっていうことがあるのであれば、そのコストと両方見合えばいいのかなと思うんですけれども、今そこがなんかこう夢が広がるね的な話で、今一つ見えてない中でそれだけコストをかけますかというところにおいて、やっぱりその電力会社としてはなかなか乗り出せないのかなという、まあちょっと外から見ているとそういうふうに思えるんですけれど、
そういうご批判はプロフェッショナルの方から非常に多いんですけど、村上さんから反論が
、はい、まあ、コストのことを無視せよと申し上げるつもりは全くございませんが、ただいわゆる東京電力さんのスマートメーターの使用の問題というのは、池田先生がご紹介になったように3月の中旬ぐらいから始まって、4月の終わりぐらいまででしたかね、パブリックコメントの提出があったわけです。で計量部っていう、つまりその測定するところがほとんど問題にならずに、いわゆる通信部というところのスペックが問題になってきて、それはやはりまあ、いろんなサービスというふうに言うとまた竹内さんからほら具体的じゃないじゃないかと言われそうですけども、例えばですね、アプリケーションとして今分かっているのは、まあ、3つほどありまして、まあ、一つが見える化なんですね。でもちろんこの見える化ということによる、まあ、節電効果というか、まあ、それには限界があるわけですけども、少なくとも自分のご家庭でどれだけを使っているのかということが、まあ、分かるようになるし、あるいは先ほど池田先生おっしゃった家電品がスマート化してくる、つまりスマートメーターにつながってくるということは、まあ端的に言うとインターネットにもつながってくるということになるわけですけども、そちらのところは束ねられてヘムス、ホームエナジーマネジメントシステムという、これもすでに政府の補助金もついて今年から少しずつ入れられるところは入れていく、さらに言うとそのような機能をすでに持った家ですね、ハウス、スマートハウスといったものも住宅産業から徐々に発売が開始されているという形で、まずは見える化、その次に先ほどから私お話ししておりますデマンドレスポンス、なるほど、料金払わねえやつの電源ぶち切るぞというふうに強調されますと、そんないやらしいものというふうに見てらっしゃる方は思うかもしれませんが、そうではなくして、先ほどご説明しましたように緊急時にそのような対応、デマンドサイドの対応をご契約している方々についてはそのような対応をお願いするといったふうな形での制御機能といったものに使える。でまあ、3つ目がですね、いわゆる見守りサービスというあたりから、まあ、これから残念ながら独居老人等増えていくという中で、先ほどの家電品がまあスマート化してきて、その家電品がどのような使われ方をしているかということによって、その独居の老人の方々の生活ぶりというのがですね、もちろんそれは、プライバシーをしっかりと尊重するような形での扱いが必要なんですけども、そういうふうなものというあたりまで分かってきている、あるいはまあみんなが話しているということなんですが、それから先というのは逆に分かってても今話してないと思います。これは1990年代の初頭にインターネットが出てきた時に酷似しております、似ておりましてですね、でその当時にもしも Google やヤフーや YouTube や Facebook や Twitter やというのを、もちろん誰もまだ思いついてもいなかったかもしれませんけど、思いつけばですね、それはまあ新しい産業、 あるいは新しいビジネスチャンスであったわけですので、まあ、見えてないから夢ばっかり語るなよ、それよりかコストの方が大変だよというお話は分からないではないんですけども、私としては、うん、この、 特にですね 3.11 という不幸な事態の中で背中を押されるような形でデマンドレスポンスについては一歩前に出ようとしている日本のその仕組みの中でさらに次をという方向性を追求したいというふうに思います。
で、さっき申し上げたスマートメーター研究会というのを今そのコンソーシャムという形で再編しようとしておりまして、まあ、できれば今月中ぐらいに正式に発足する予定なんですけども、今 IoT コンソーシャムというふうに代わりに名付けています。この IoT というのはインターネットオブシングス、もののインターネットという意味なんですね。これは結構、まあ、業界では割と使われ始めた言葉で、名前を言い方を変えると M2M とかマシン2マシンっていうんですね。今のインターネットっていうのは基本的に人と人の通信ですよね。ところが世の中にはそのデバイスっていうのは人間の数の何倍もあるわけですから、そのマシンにそれぞれ IP アドレスがついてマシンとマシンが通信すると。で、通信して何ができるのかっていうそこがちょっと問題があってIPv6 の話なんか僕はどっちかというと V6 して何するのって昔からイチャモンつけてた方なんですけど、まあそうは言ってらんなくて、やっぱりそういう新しいものをこう、まあ、いわば道具を作ってそれを自由に使ってもらうという発想もあっていいのかなと。さっき村上さんもおっしゃったように昔 PC が出てきた時もね、こんなもんなんかゲームしか使えない、何おもちゃでじゃないかってみんなこうバカにしてたわけですね。インターネットもそうですよ。言っちゃ悪いけど NTT の皆さんなんかね、インターネット出てきてた時なんかこんなもん通信じゃないっていう皆さんおっしゃってた、何に使えるのか分かんないとおっしゃってたんだけど、これ何に使えるのか分かんないっていうところが重要なんですね。最初からこれにしか使えない、例えばちり紙にしか使えないものはこれはもう所詮ちり紙にしかならないんだけど、何に使えるか分からないってことはもしかすると何にでも使えるかもしれない。そうすると目的のないテクノロジー、経済学でエネイブリングテクノロジーっていうんですけど、それがそのテクノロジーの中で一番大きなイノベーションを生み出すんですね。まさに PC もそうですし、インターネットもそうですし、まあ、昔で言えば蒸気機関とかね、そういうそのあるいは 電力そのものがある意味では昔はエネイブリングテクノロジーだったわけですね。そういうその全く新しいテクノロジーを生み出すかもしれないし何も起こらないかもしれないんですけど、そういうこう可能性にねかけてみるというチャンスはそうそうないもんで、多分インターネットも人のインターネットができた時以来のもののインターネットというこう別のブレイクスルーがもしかするとあるんじゃないだろうかというのが、その我々がその IoT コンソーシアムというふうに名付けて、まあ村上さんをまあ代表にしてこれからやろうとしておるわけですけども、まあそれに関そのスマートメーターの問題に関連してもう一つの問題は、その今の東京電力が地域独占のままでこのスマートメーターを導入するということだと、まあ、さっきね竹内さんもおっしゃったように、その検診するだけだったらね、まあ、別にこれ以上そんなややこしい機能が必要ないんじゃないかということもあると思うんですね。僕はそれはもうその通りだと思うんですけど、問題はむしろこう逆に考えて、せっかくねこんなテクノロジーがいろいろ可能性あんだから、もっとこう自由にねこういろんな可能性を試してみるっていうこともあるんじゃないだろうかと。でそのためには当然やっぱりそのビジネスの在り方も変えていかなきゃいけなくて、今 の, やっぱその地域独占の中では、まあ、率直に言ってかなりできることは限られてるんじゃないだろうかと。その辺が、まあ、今経済産業省も、先月ねその、まあ、いわゆるその小売りと言いますか小口の自由化をするということと、それからまあ発送電分離方向で提案検討するというふうなことが出てきたわけですけども、そういう、まあ、いわばその制度的な自由度を広げるということが、このテクノロジーの自由度を広げるということと、まあ、表裏一体なんですね。その辺が、まあ、佐々さんご専門だと思うんですけど、
今 おっしゃってたやつをどこからこう言えばいいかなんか難しいんですけど、その、まあ、仮にそのスマートメーター、あ、小売のですね、その自由にしてそのサービスで、まあ、で今の電力の人も含めて競争すべきだというのは僕はそれはまず賛成ですと。でその上でですね、その今のスマートメーターの議論というのを今聞いているだけの範囲ですけども、あの東京電力あるいは他の電力がこのスマートメーターをですね準備するっていうのは自分たち そのある意味コストでやることになるわけですね。でしかしそこから生み出されるその情報はあるサービス会社が使えることになると、うん、そこにその、受益するわけですから、はい、何らか そのインフラに対するコストをやっぱり負担しなきゃいけないと。でそこ そのコストの分担で、まあ、どんなビジネスが入ってくるか入れないか、まあ、そういうのが決まっていくんでしょうから、まあ、今みたいなその、人のふんどしで相撲を取るっていうよりは自分たちもこれだけ払うから入っていきたいんだっていう話をした方がもっとそのビジネスライクになるんじゃないかなっていう気はしました。でもう一つ今池田さんにもう一つ賛成なのは、実は僕もIT の その行政を随分5年ぐらいちょうどインターネットがこう日本に普及する頃にやってたんですけども、その時まさにおっしゃってたそのインターネットっていうのはアメリカではまず何か知らないけど作ってみると、まあ、あれはまあ軍事から始まったわけですけど、とりあえずその上で軍事以外のアプリケーションをまあいろんな人が試してみて、それで、いろんなアイデアが出てきて、それで足りなく容量が足りなくなると次のインフラを、更新投資してもですね十分ペイするという考え方で次の段階行くと。日本はところがですね、まず作ってみてそこに至るためのアプリケーションのアイデアがあまりにも貧困だとなのでそういう例が多すぎてですね、これコストだけが最初にかかってなかなかビジネスにならない。もしあっても、まあ、村上さん前に言うのもなんですけど、その海外の、オリジンのですねアイデアが入ってきて日本を席巻してしまうと、まあ、そんなようなこう歴史が続いてきたもんですから、どうもそのアプリケーション開発にみんな行くぞと言いながら IT の その、いろんな政策も何回もそれで潰れてきたっていう面があるわけですね。で今回、まあ、どうかっていうと NTT の時もそうだったんですけど、まさにおっしゃってたように NTT は実はインフラの会社であると、まあネットワークの胴元だと。でサービスの方はですね、自分たち以外の人が、まあ、ソフトバンクにしても何にしてもいろいろ入ってくるのを黙認してればいいのに、そこも俺たちがやるんだってこうずっとやってたんですよね。それは割と電力も似てて、グリッドもやるんだけども氷も自分たちがやりますと。そう、氷の人たちは今まで電気しか売ったことがないので、それ以外のものが売れるとも思ったことないし、あんまりそのサービスについて考えたこともないと。だから僕は今の電力の会社の問題点は氷のサービスの多様性っていうのが少なすぎると思うんですよ。ですからいろんなユーザーの人が今おっしゃった地域独占の問題もあるんですけど、料金のメニューも多様ではない。例えば原子力は私はいらないんだっていう人に対してそういう料金メニューはないですよね。でそういうその、電気の世界でもそのメニューが少ない上に電気以外のサービスも一緒にできるにもかかわらず何にも供給してくれる会社がないと。でそういったことに対してやっぱりユーザーの不満はやっぱり高まってるんだろうと思うんですね、はい、ですからそういう意味でちょっとそのこの図ですけれども、今までこの発送電が発電からですねその小売のところまで全部一貫にしてその電力会社がやっている中で、発電部門はある程度自由化されてきた。しかし小売の部門はこの企業の方の、まあ、なんていうか大口需要化はもう競争にしたんですけれども、その家庭用はですねまだしてないわけです。でなぜそうだったかというと、確かに今みたいな状況になれば家庭の人はサービスの多様化を求めるんですけども、それ以前にやっぱり家庭っていろんなその所得の人がいますから、もう電気が来なくなったら絶対困るっていうところがいっぱいあるわけですね。したがって、そのさっき言ってた、まあ、余剰な設備を持ちながらも供給義務はきっちり法律上ですね、課してその電力会社にちゃんとやれよという部分として、その代わり独占でやっていいからさというどういうんですか、その妥協の仕方になっているのはこの小売部門だったと思うんですね。ですからこれからここを僕が自由化することは皆さんと同じ賛成で、この小売競争に電力会社の人も自分で入っていかないといけないと思うんですが、一方でこの家庭側から見たときには今度はその供給義務が どの会社にもなくなってしまうんでですね、はい、そこについて の, そのじゃあ担保といいますか、うん、いざという時に誰が自分のところに供給してくれるのかということについてのリスクはちょっと増えると、うん、それをその、まあ、メリットとともにリスクも増えるんだということをまず理解してもらわないと、うん、なかなかうまく、スムーズに入っていかない可能性もあります。まあ、そういうあの全体 の, その構造を考えるときにはやっぱり改革するわけですからメリットももちろんあるんですけどもそこで出てくる副作用についてどういうふうにこう 対処しておくかそれがやっぱり自由化をむしろ進めるための必要条件だと思うんですよね。
そこら辺はその通信と似てるようで違うところもあるんですね、
はい、僕はあの実は通信とあの電力が全く違うと思っているので実はその今言ったこの発電という部分がですね実は通信にはないんですよね。だグリッドはありますあのネットワークはありますそして小売のサービスはありますしかしあの電気が流れているというわけじゃないのでコンテンツが流れているだけなの で,、うん、でむしろその電力があのよく言われるのは通信よりも水道事業に似ているって言われるんですね。水が流れていく、うん、それで最後に蛇口をひねれば出ると、うん、だからその水 の, その貯水池だとかあるいは水をこうきれいにする浄水場だとかそういうものがまあ発電に当たるんですね、うん、でそうなるとあの、まあ、なんて言うんですかねそのあんまり新しくこう多様な水をですね、まあ、これもそうですけど、うん、こういうふうにその公的な水道以外にこういうのが出てくるっていうのは非常に歓迎なんですけどユーザーにとってみてば、うん、でもこればっかりじゃあいざという時困るわけで、うん、本当に水道水がやっぱり出ないといけないと、うん、そこの水道やってるところってやっぱり民間じゃなくて公営が多いですよね、うん、そういうやっぱりインフラとして の, その、性格はむしろ水道事業に多分似てるんだろうなと思うんですね、うん、で水道の場合はあの技術開発っていうのが遅いんですよ、うん、でもうまさに池田さん言うのも変ですけどその通信の世界ってもうそれこそ毒ギアじゃないですけどどんどんどんどん技術が新しく出てくる。で電力っていうのは水道とその通信の間ぐらいの技術開発スピードだと思うんですけど、まあ、あのどちらかというとその技術開発よりもむしろ、確実にその電気を流していくという方向に電力会社のこれまでの頭はやっぱあったと思いますね、
うん、まあ、その通信 の, あの例えで言うとインターネットっていうのはまあいわばもう自分のことは自分でするということで自己責任ということで徹底して割り切ったわけですよね。
そうですね。
電力でそれができるんでしょうか、村上さん。
あのもう佐賀さんおっしゃったようにその通信とあの電力はあのアナロジーがですねあの効かないんですね。あのまずは、まあ、これからもちろん解決していく蓄電池という問題はあの出てくるわけですけどもまず貯められないとかですねあるいはその同時同量というふうに言われますけども発電した量は貯められないんですから即使わないとダメだし逆に言うと使う量と作る量というのがバランスを取ってないと送電網が、まあ、極端な場合大停電に至るという形で佐和さんおっしゃったグリッドというふうにあの電力のネットワークのことを言いますけれどもそこの特に送配電というところがですね、まあ、非常に重要なんですね。 でその送配電のところをしっかり管理されてこられたのが実は今までの充電力さん であのもちろん全部を一貫してあのおやりになられたのでそこのバランスもうまく取ってらしたと。でしかしながら、まあ、あのじゃあこのままでいいかというとそうはいかずにやはり政府のご方針も発送電分離という、まあ、一言で言えばそういう方向性を目指しているわけであのそれでいいと私も思います。その場合にその供給責任というふうに澤さんおっしゃられた、発電会社あの、まあ、作った場合にですね自分の契約者に対しては、まあ、しっかりとその需要を見ながらその需給を責任を持って供給しなければ送電をやらされている人間にとってはもうたまってもんじゃないですよね。ですからあのそういったふうなこともちろん課題はあるんですけどもやはり発電部門がある競争の形に入ってサービスあるいは自分の電源が何由来であるということでもって、まあ、売り出すとか売り込むとかまあ、最終的には結局は価格競争というところが大きいと思うんですけどもそういうことを含めてあの需要化がですね 自由に発電事業者を選べるという仕組みをやっぱり追求すべきじゃないかなというふうに思います。
どうもね、皆さんなんとか通信と の, あのアナロジーで、まあ、自由にやればいいじゃないかというふうに思あの、まあ、インターネットのユーザーは思いがちだと思うんですけど、電力の場合は今も、ね、お話出たようにその供給責任がはっきりしないと、もしかすると今こう停電してしまうかもしれないとか、あるいは非常にこう電力が変動して例えば半導体なんかは全部パーになってしまうかもしれないとかですね、そういうその、まあ、いわばその部分はその、まあ、いわばその無停電電源装置みたいな形でユーザーが自衛するコストをその負担しなきゃいけなくなりますよね、うん、その辺は竹内さん詳しいと思うんですけど。
そうですね、電力その自衛するためにはやっぱりそのおっしゃる通りコストがかかりますし、昨年の夏その需要が足りない、供給が足りない足りないということでどんな需給対策取られたかということもこの前4月の需給検証委員会なんかでも日本商工会議所さんなんかも出しておられる中でやっぱり節電非常にコストがかかっているっていうことは非常に強調されていたところだと思いますので、自衛をするという形は確かにおっしゃる通りコストがかかる、電気代ではないコストがやっぱりかかってくるということになります
。まあですから自由にねすることはもちろんいいと思うんだけども、その代わり自分のことは自分でちゃんと守んなきゃいけないというコストがかかるということもちゃんと理解した上で、ね、どういうふうに改革するかということを考えた方がいいと思うんですね。
いいですか。
どうぞ。
電気も水道もその通信もみんな鉄道もインフラって、まあ、一口でよく言われますけども、電気の場合ですね、他のインフラを動かすためのインフラでもあるんですよね。なのでその電気が消えてしまうと通信さえできなくなるというようなことが起こってしまうので、どういうんですか、その他 の, そのインフラについては僕自身もその政策的に割と自由化とか規制緩和とか言ってきた方なんですけど、電気だけはよっぽど慎重でないとその実験っていうような意味合いで軽くやるようなもんではないと思ってるんですね。で電力会社もそれにあぐらかいてですね、だから自由化いらないんだっていうのもまたちょっと変なんですけども、その実証実験っていう、まあ、例えばその今のスマートコミュニティとかあるいはスマートメーターでもそうですけど、例えば九州電力なんか昔からそういう面やってきたわけですね。でそういう知見がいくつもあり、かつアメリカでもその実証実験から始まってるっていうことなので、そのアプリケーションが別に今何かないとその始めちゃいけないとは思わないんですけども、その実証実験をやった時に何がその今の供給義務も含めてですね、何がその問題になったかの方を十分にその慎重に検討しておかないと、その単にちょっとつ申しんでこう進め進めっていうその進軍ラッパだけではですね、は危ないなと思うんですよ。
それからもう一つはその例えばさっきのね、いわゆる小売を自由化するっていう話がもう既成事実のようにこう話進んでるわけですけど、まあ、僕も自由化しろと言ってきた方なんですけども、いよいよじゃあやるとなった時に、じゃあ料金自由になりましたよねと、でじゃあ誰も競争入ってこないから、じゃあ東京電力がどんどん電気代上げ放題ですよねということになる可能性も今のままだと、
委員会で松村先生がおっしゃってる規制なき独占というやつですね、それはあり得るし、またその全部さっき の電気代がこう上がり下がりすることが全員がそっちがいいと思うわけではなくて、今まで、デメリットはあってもそのずっと同じ料金でですね、使えるものは使えるっていうふうにした方がいいという人もいるので、選択制とかですね、あるいはその、規制なき独占に対しては独禁法をですね、もっと厳しく適用するとか、何らかのそのやっぱりそういう、ね、うん、措置はやっぱり必要だと思うんですよ。ですから僕もこの前その、委員会 の, その、まあ、松村先生らとその対談をした時に、僕もあんまり、ちゃんと追っかけてなかったせいもあるんですけど、まあ、よく聞いてみるとちゃんとそういうところも、まあ、議論はしてるし、そのいろんなデメリットについて、まあ、そういったことはないとおっしゃってたので、まあ、ある意味安心したんですけど、どうしても発送電分離とか自由化っていうと、そういうその真面目な委員会の外ですね、つまりその一般的にこうメディアに出てくるような話はどうしようか、例えば発送電分離なんかも、まあ、マグロの解体ショーみたいに電力をこう打ちあれしていけばいいんだという、どっちかというと政治的なアジテーションが多すぎてですね、そういう今の池田さんのおっしゃったような、まあ、留保をつけたような慎重な検討というのは地味だからこそあんまりこう取り扱われないという問題があって、電気の場合はしかしちゃんとそこを考えていかないと、いざ進んでしまうと取り返しもつかなくなることになりかねないなと思うんですけどね。
そもそもその競争相手が出てくるのかということが僕はこれ最大の問題だと思うんですけどね。中見さんこの間おっしゃってた、
まあ、あのそういうのがあるんですが、まあ、あの本当は新しい電源由来のですね、あのエンタープレナーシップに富んだ方たちがあの参入してくるのを望みますけども、まあ、非常に簡単なやり方といえば今ある充電力さんがその自分の地域を離れて、あの売ればいいわけですよね。で今まであの本当に素晴らしい電源を日本に供給されてこられた充電力の方々が、まあ、まだ50、60っていう問題もあるんですけど、まあ、それはあの中部電力と東京電力の間の連携性のところの行き帰りの総裁で、実を言うとそのヘルツも超えて、売るっていうことだってできないわけではないわけですから、まあ、例えばもう本当に最悪時代として新、まあ、PPS とかもちろん いらっしゃるわけではありますけども、あの規模としてですね、規模としてなるほど競争その規模に耐えられるサイズの競争相手が出てこないっていうのを、まあ、最低限あの抑えるという意味においては今ある充電力さんがもう全国あの競争しながら売っていくというふうなことから始めてもいいんじゃないかというふうに思います。
その、まあ、今 の, その充電力がお互いに競争するというのは前の自由化の時にも随分期待されて結局やっぱ頭が変わらなかったということだと思うんですけど、はい、今あの僕役所で検討されているあの種別ライセンスというやつありますけど、それは割とあの今おっしゃったことを実現する、ね、一つの道かなと思うんですが、まあ、例えば発電のライセンスと送電のライセンスと小売のライセンスをこう分けて、この発電のライセンスが中部の発電屋さんが東京の小売のライセンスも取ると、でこれをその自分の持ち株会社として持つというようなことをするとこうクロスでやりやすくなってくるわけですね。で今はもう一貫 で一般電気事業者っていうその発送電一貫 の, そのライセンスしかないので、そういうのを分けてあのむしろあのどういうんですか、制度側に選択肢を与えておっしゃったアントレプレナーシップを持っている人がどういう組み合わせならこう儲かるかというのを考えやすいようにしてあげるのも一つの手だと思います。
まあ、ただねその今でも PPS にはその NTT 系の、ね、会社とか、まあ、東京ガス系の会社とかいうのはあるんですけど、まあ、率直に申し上げてそういうそのインフラ系の今ある会社とかですねそのね、さっき村上さんおっしゃったその電ある電力さんが隣の電力さんと競争するかというと、まあ、率直に申し上げてあまり真剣勝負にならないのではないかという懸念があるんですが、
どうですか。あの例えばうん、まあ、そうかもしれない、
まあまあ、あの今までの例えば確か、最近だったと思いますね、どなたか東京電力管内の方が中部電力さんから買いたいと言ってそれを中部電力さんお断りになったっていう、まあ、典型的な事例があったわけですけども、なるほどその、まあ、どう言ったらいいんでしょうね、まあ、習い性になってるんだと思います。あの今の充電力さんがこれだけ今までいいお仕事をされてきたにもかかわらず、その枠組みをついにあの自由化されてる部分についてもあの踏み外さないっていうあたりのところがやはりですね、やっぱりこの際かなり前一気に進まないとなかなか日本の電力システムの改革っていうのはですね進まないというところで、やや乱暴に前へみたいなことにですねかえって なっているということなのかもしれませんね。
僕なんかあのそういう電力の人に今言ってるのはあの業種を超えたっていうか電力の人とどういう意味ですかね、電力の殻にこもってたら多分電力のことしか発想できないので、うん、例えばまあ通信会社でも自動車会社でもいいんですけど共同で出資してその電気の小売屋さんを作るとかすれば、他の業界から見るとどういうふうに見えてるのかっていうのがこう一種それこそ実験なんですけどね、そのまあ新しい文化がこう持ち込まれるっていうんですかね、そういうことがあればあの電力の人って優秀な人が多いので、そういう意味ではその頭のこう、エネルギーをですねそっち側にこう使ってもらうと、もう少し日本でも多様なそのビジネスが生まれるんじゃないかなって期待してるんですけど、
30年前の、ね、通信の自由化の時には、まあ、僕もちょっと取材をしたんですけども、まあ、そっちに言ってかなり無理のあることをやって、第二電電っていう会社をもう無理やり作って、で無理やり競争をその、まあ、いわば政府が作り出したわけですね、はい、おいで料金やあるいはインフラなんかでも相当下駄吐かして、その当時はどっちかというと冷ややかにね、そういうななんかその役所に管理されてねろくなものにならないんじゃないかとか、その非対称規制っていうのは筋が悪いと、まあ僕なんかも言ってた方なんですけど、でも30年経ってみるとやっぱああいうまあかなり筋の悪いことをやったから、まあなんとかねここまで日本も通信がねここまで来たわけだから、やっぱり電力も例えば東京都なんかね、あの猪瀬直樹さんがおっしゃってるのは、例えば 30% のなんか新規事業者には 30% のなんかまでのシェアをね目標にしろとかですね、なんか非対称規制をなんか料金で設けろとか、まあ、相当筋の悪いことをおっしゃってるんですけども、もしかしたらまあ次元的にはありかなという気もちょっとしたりするんですけどね。
今あの一番そのあれはフィードインタリフですよね、固定価格買取制度、
はいはいはいはい、
あれが そういう非対称規制といえばあのエネルギー源による非対称規制ですけども、はいはいはいはい、その場合もですね、みんなこの発電側の方に目がいっちゃうんですよね。東京でもその LNG の火力発電所を作る、はい、それ自体は別に悪い発想ではないと思うんですけど、ここを自由あのどうですか、競争あるいはその、PPS にもうちょっとその、ハンデをとかですね、なんかこっちの方に今議論が集中してるんですよ、その自由化論者が。むしろ今おっしゃったことはこの小売のところでね、無理やりでもいいから、その大きなこう小売サービスできるところをですね作ったらどうかっていう提言だとすれば、そっちの方が僕はメリットは大きいと思うんですよね。なんかこっちばっかりなんですよみんな今。ですからここで儲けようとしている人がそのフィードインタリフでまあ入ってきた時に、結局その値段の高くなった分っていうのはこのこっち側に転嫁されていくだけなので、消費者の負担なんですけど、それがあのしっかりこう直接的にそれが絡んでるんだってあんまり消費者の人に見えないんですよね、あれの世界は。ですからあのどうも今 その発電側上流側でそういう自由化論をやりすぎているような嫌いがあるなと思うんですけどね、
うん、まあ、そういう意味ではさっきねパブリックコメントでその100ページもそのパブリックコメントしたソフトバンクなんてのはね、僕はそのスマートメーターに入ってくる意思は非常に終わりのような感じがするんですけど、まあ、発電事業に入ってくるかどうか、まあ、あのメガソーラーはねあのおやりになるとおっしゃってますけど、普通のあの発電事業をやりになるのかどうかはまだちょっと分からないですけど、まあ、僕はあの個人的にはソフトバンクのようなですね、あんまりその空気読まないあの会社が入ってこないと、あの充電力が倉庫さんに言うとね、東ガスとか LTT が申し上げにくいですけど、ちょっとあまりそれは期待を持てないなと。 それこそ Google のようにね、なんか後先考えない人が出てこないと活性化しないんじゃないかなと僕は思うんですけど、どうでしょう。
あのコメント難しいですけどもあの、まあ、しかしやっぱりなんかあのまた皆さんに科学的根拠がないと言われそうですけども、やはりここに来てあのこの電力システムということを国民がこれだけあの声高に議論したのはなかったと思うんですよね。であのもちろん原子力発電所の事故っていう不幸なことを契機にはしているわけですけども、まあ、政府の方も、まあ、デマンドレスポンスとかあるいはその発送電分離とか日頃国民にはあまりあの、馴染みのなかったお話が、新聞市場を賑わしてきているという流れの中で、やっぱりあの今まで湯水のごとく使ってた電気というものの本質を皆さん、まあ、それなりに理解をして、ではこれからなるほど日本のエネルギー問題っていうのは話はそれほど簡単じゃないわけですけども、さまざまな政府の審議会なり委員会がもうあの数え切れないぐらい激論を戦わせつつあるわけですから、この中からやっぱり大変だとは思いますけども、新しい電力システムを構築できないではですね、私としては 3.11 の犠牲になられた方々、特に未だに不自由な生活を強いられている福島県の方々とかですね、あるいは現場で苦闘されているあの方々に対して申し訳がないというふうに 思わざるを得ませんので、頑張りたいというふうに思うわけであります。
あと質問は、はい。
それではユーザーからの質問になります。埼玉県30代男性から、澤さんの話では海外でもスマートグリッドが実証されているわけではないという話ですが、皆さんのスマートグリッド構想では短期的にどのぐらいの節電効果がありますでしょうか。具体的に家庭ではどのようなライフスタイルの変化があるのでしょうか。こうしたスマートグリッド構想は太陽光などの自然エネルギーなどの開発よりも優先すべき、課題になるのでしょうか。教えてください。
澤さんでしょ。
あ、僕ですか。スマートグリッドというかスマートメーターというか、さっきおっしゃった、ディマンドリスポンス全体の話だと思うんですが、みんなライフスタイルというときに、僕自身が若干その疑問に思っている点というのは、みんな電気のことだけ考えて生活しているわけじゃないよなと思うんですよ。むしろその昼間家にいない人も多いですし、昼のピークをこう減らせと言っても、老人の人でその家に残っている人だということになると、その人の減らしは本当に大丈夫かという問題もあります。でライフスタイルってやっぱり人間ってなかなか変わらないんですよね。で実は僕は大学にいた時に、まさにそういうスマートメーター的なっていうか、その自動でそのエアコンが28度設定になるようなことをやったんですけど、ものすごく不満憤憤って
そうなんですか。
そうそう、こんな暑いところで研究できるかと。で冬18度設定かなんかしたらみんな風邪ひいたとかみんなボロクソに言われて、結局はダメになったんですよ。それだからどういうんですかね、その設定の結局人間が温度を設定するわけですから、その温度がやっぱり快適な温度設定にしてしまうと、あんまり省エネ効果もなくなってしまうわけですね、そこだけ見ると。だから何が言いたかったかというと、それだけやっぱり人間一回快適さをこう味わってしまうとね、どうしてもその、我慢に匹敵するようなことっていうのはなかなかやらないもんだなと、あるいは長続きしないなと。ですから、村上さんのその構想かもしれないですけど、その目に見えないところで勝手にやってくれるっていうのが一番ありがたいことはありがたいわけですけども、その時もどれだけ その節電効果があるか、今のご質問で言うとですね、その今言った自分で便利な範囲内で、無駄を減らしましょうぐらいではですね、結局その今供給力が足りない分、原発を止めるっていうことにすればですね、その足りない分を全部埋めれるかっていうと、そこまではなかなかいかないだろうなと思いますね。
次の質問いきましょう。
それでは続いての質問です。千葉県20代女性からです。原発の再稼働について伺います。本日、滋賀県の加田知事や京都府の山田知事、またかつて、橋本知事も原発について電力が逼迫する際の限定稼働という主張をされたことをしていますが、こちらについてはいかがでしょうか。今年の夏、原発が稼働しない状況で電力が足りるか、お一人ずつ、ご見解を伺えればと思います。
これは竹内さんからどうぞ。限定稼働ってできるんですか、そういうこと。
限定稼働、そのやはりああいう設備というのは立ち上げの時、それから止める時にやっぱりトラブルは起こりやすいものだと思いますので、限定稼働が安全につながるのかというところを私はちょっと疑問に思っておりまして、その止める方が安全、止まっている状態を皆さん好まれているようなんですけれどもそちらの方が安全なのかどうなのかなという気はいたします。で、再稼働がなければ足りるのか足りないのかっていう話になりますと、どっちかと言われたら足りないと言わざるを得ない。で、またその、実際にじゃあなんとか皆さんで需要を抑えてなんとか乗り切りましたということになったとしましても、その例えば今日のような電力は本当に足りるのかというタイトルで番組が成立するということ自体がやっぱり産業界にこう与えるダメージっていうんですかね、そのやっぱりこの国で頑張って残っていると来年はもっと足りないかもしれないと、そんな電力の供給が不安定なこの国において設備投資を行って工場を作ってやっていけないとか、そういったことにもなりますし、今やっぱりこう大手企業さんからこう小さい中小の工場さんに今年納期は守れますかっていう、こうアンケートというか調査が来ていると。でそれに、いや停電になったら納期守れませんって書いたら、それはもちろん契約が打ち切られてしまうということにもつながっていくわけで、そういった不安定性がもたらすものということもやはり考えなければいけないんだろうなというふうには思います。
なんかね、僕の今回の再稼働に関するその世論調査とか見てますと、竹内さんが、ね、よくおっしゃってるその電力会社ってのはもうとにかくその安定供給のためにはもうあらゆる努力を、ね、してきたというカルチャーがなんか一体何だったんだろうって、なんか世の中の人はあんまり電力ってなんか、うん、ないならないで済むものだと思ってるのかなと思っちゃったりしたんです
よね。ない経験をしてないからだと思いますね。だ、私なんかも東京で生まれ育ってますので、停電ってほとんど経験したことがない。
僕の子供の子もね、捜査の子供の子結構あったでしょ。
まあそう一緒にした
いね。ね、同じようなもんじゃないですか。今ほとんどないですもんね。
ないので、私が就職してその東京電力で配属された支社で停電した瞬間に、ものすごいお叱りの電話がかかってくるんですね、やっぱり。で、その停電というものがこう与えるこうショックっていうものがすごく間近に接するので、電気は止めちゃいけないものという、もう供給義務というよりもう供給本能ですね。そういったものが、
それが当たり前になっちゃってるから、みんなあんまり真剣に考えないっていうことなんですかね。
そうですね。で、逆にまあ電力会社の側もこの供給義務をってこうちょっと親の愛情を押し付けるじゃない、子供に押し付けるこう姿じゃないんですけれども、ちょっと過剰品質もあったのかももちろん知れないんですけれども、ただまあそういったところがあって、まあ、高い品質の電気があったということは、それは事実だろうなと思います。まあ、
その通信のアナロジーで言えば、通信はその品質をものすごく落としてインターネットというものが出てきたわけですけど、電力でそういうことはできるんでしょうかね、村上さん。
それは無理だと思います。はい、供給責任というのはやはりそのボルテージ、まあ、電圧もですね、周波数についてもお約束したプラマーの間にきちっと収めてお届けするという意味での供給責任だと思いますね。ただ結論だけ申し上げますと、まあ、竹内さんには申し訳ないんですが、私は自分の計算によるとですね、この夏まあ、一番苦しいと思われている関西電力においても再稼働なしで乗り切れるというふうに計算をしております。
はい、どうぞ次。
続けてなんですけれども、村上さんに対してその、合わせて質問で、その電力が足りるというその根拠についてお伺いできればと思います。
大阪府のですね、ホームページに大阪府市エネルギー戦略会議に提出した私の提案書が3部ほどあると思います。日付をちょっと忘れましたが、それは公になっておりますので、最初の提案がデマンドレスポンスとは何ぞやみたいなところから、これを関西電力さんもやるべしという。で、2つ目がですね、やや抽象的なんですけども、その中で、ネガワット取引市場というのはこのように構成されるべきという、まあ、これは先ほどお名前も出てたかと思いますけど、学習院大学の八田先生のお家を少し拝借して書いたものです。で、さらに先ほど来申し上げている計算というのはですね、4月の末頃だったと思います。関西電力さんにもお願いして、関西電力さんの計算結果と、じゃあそういうことを提案してきた私の計算結果を付き合わせましょうというふうに思って、5月の4日だったかな、4月の終わりだったかな、そこのところでかなり詳細に計算をしておりますので、ぜひそちらをお読みいただいて、精査していただいて、お前ここは間違ってると、ここの計算が甘いというふうなことをぜひご指摘いただければというふうに思います。
ただね、僕あえて申し上げると、その足りるか足りないかというだけにこう問題を限定しちゃいけないと思うんですよ。やはり、まあ、大体去年今年あたりぐらいで燃料費 そのこの問題だけによる燃料費増が、まあ、おそらく今まで5兆円近くかかっていると。それは、まあ、中東の産油国に、まあ、いわばもう国富が流出しているわけで、国内で、ね、相乗に追加になっていればまだいいんだけど、海外に出てるだけなわけですよね。つまり日本全体として5兆円ぐらい、これで貿易赤字になったぐらいのものすごく大きな GDP の 1% 吹っ飛んでるわけですね。だから、そのやはりこのエネルギーというのはそれだけその大きな産業なので、あまり、ね、その足りるか足りないかということだけに矮小化してはダメで、 そのやっぱりエネルギーを安定に供給して、しかも安く供給するということは、短期の問題としてもね、長期の問題としても、もう少しその皆さんが真剣に考えなきゃいけないことだと思うんですよ。どうもなんか原子力の問題ばっかりね注目してるけど、今もう原油がものすごくね上がってきて、それからまあイランがどうなるか分かんないけども、あそこのホルムズ海峡閉鎖されたら日本に入ってくる石油は8割止まるわけですよ。つまり実はエネルギー問題というのはそこが一番大きな問題なのに、まあ、言っちゃ悪いけど、その枝葉のね原子力の話ばっかりね、その政府も含めてこう一生懸命なってるというのは、僕はねもうバランスを変えてるというふうに思います。あともうそれだけ、はい、皆さんから何か言っておきたいことがあればどうぞ。いいですか。ということで、今日は、節電をいかに乗り切るかということから、電力改革のお話までしたんですけども、最後に一つだけ僕の方からちょっと申し上げると、この問題ね、さっき村上さんもおっしゃったように、その非常にこうネガティブにこう災害以来のこの問題をこう捉えるだけじゃなくて、やはりこれをですね、一つの、チャンスって言ったら申し訳ないけれども、なんか日本がねこれを機会に何か新しいこうプラスをね作り出していくというきっかけにぜひしたいと思いますので、その電力自由化もさっきの発電分離もいろいろな問題があるということは今日も皆さんで議論した通りだと思うんですけど、やはりこうそれを乗り越えてね新しいこう産業を創造していくとか、あるいはさっきのもののインターネットというふうな新しいこうテクノロジーとかイノベーションを生み出していくというきっかけになればですね、こう災い転じて福となるのではないかなというふうに思います。どうも今日はありがとうございました。